はい、こんにちは、ザッキーです。今日もラジオを聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回は今日からできる腸内環境を整える5つの習慣についてお伝えしたいと思います。できっとこの5つっていうのはどこかで聞いたことがあることもあると思うんですけど、復習の意味も込めてぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。というわけで早速その5つの腸内環境を整える習慣の結論からお伝えしたいんですけど、まず1つ目っていうのがよく噛むこと、2つ目が寝起きの歯磨きからのレモン水っていう、まあ、ルーティンですね。で3つ目がスクワットを30回、4つ目が寝る前のマッサージ、5つ目がこれも寝る前なんですけど寝る前の腹式呼吸という5つになります。でそれぞれの理由とか、まあ、どういったこうやり方なのかっていうのを論文などをもとにお伝えしたいと思います。でまず1つ目のよく噛むことっていうところで、まあ、よく噛むことっていうともうそれは分かっとるねんっていう風にこう突っ込まれるような気もするんですけど、まあ、でもそれぐらい本当にこうやっぱりしつこくお伝えするぐらい大切なんじゃないかなと僕は思っていて、で、まあ、実際にやっぱりそれぐらいこう言われてもなかなか習慣になっていないっていう方もいらっしゃるのではないのかなと思ったので、今回は一つ目にお伝えさせていただきました。で、なぜよく噛む必要があるのかっていうところなんですけど、大きく言うとそれは3つあって、1つ目っていうのがまず唾液をしっかりと分泌するっていうことですね。で2つ目が、まあ、これは物理的なところでしっかりと食べ物を砕くっていうところ、で3つ目は、まあ、腹8分目で終わらせるため食事を終わらせるためですね。で、まあ、その人間っていうとなんかすごい自分が人間じゃないみたいなんですけど、まあ、その僕たちっていうのはやっぱり食べ物を食べただけでは生きていけないわけですね。その食べ物を食べてそれをしっかりと腸を使ってその体の、まあ、内部に取り込むっていうとあれなんですけど、その消化吸収ですね、消化吸収をするからそれをこう元にこう、まあ、歩いたりとか、まあ、呼吸をしたりとかができるわけです。そしてその消化の活動っていうのは胃とかじゃなくて、まあ、口のその唾液から始まっているわけですね。でさらに言うとその唾液っていうのは口の中で役割を発揮する、その噛んで口の中からその例えばご飯とかを食べた時に、ご飯って糖質、炭水化物だと思うんですけど、その炭水化物の中の、まあ、糖質っていうのをその口で噛んだ時にちょっとずつその分解してるんですね、体に吸収できるように。でそういった役割が唾液にはあるんですけど、それだけじゃなくてその唾液をこう飲み込むじゃないですか。でその飲み込んだ唾液っていうのが腸の中でまたこう活性化して、でそこでもまたその消化吸収を助けてくれるということも分かっています。なので、まあ、その玄米とか野菜とかいわゆるその健康にいいって言われているものはたくさんあると思うんですが、やっぱりそういったものもよくこう口の中で噛んであげて、まあ、そのしっかりとね胃の その消化の負担を減らしてあげないと、やっぱり胃腸っていうのはまあ、弱っていってしまうので、そういった意味でもしっかりと噛んでいただくのは大切かなと思います。で、まあ、そのよく噛むっていうのがやっぱりなかなかこう習慣にならないっていう場合もあると思うんですけど、そういった時っていうのは もし忘れてしまうっていうことだったら机に紙を貼っておくとか、まあ、冷蔵庫に紙を貼っておくとかなどをして、まあ、その意識的に最初は結構もうかなり意識をしてよく噛むことっていうのを習慣にしてもらって、でそれが1ヶ月ぐらい紙とかを貼っておけば、その後も紙なくても自然に続くようになると思うので、最初は、より意識をするっていうのを大切にしていただければなと思います。で次2つ目っていうのが寝起きの歯磨きからのレモン水っていうところで、まあ、これも僕はよく言ってることなんですけど、寝起きっていうのはまず歯磨きをできればしていただいて、その後にレモン水を飲むのがおすすめです。でそもそもその寝起きっていうのは口の中の環境っていうのがその1日24時間の中で一番悪くなるということが分かっています。まあ、そのどうしても寝ている間は唾液っていうのが分泌されないので、その雑菌が増えてしまうんですね、口の中に。なのでまずは寝起きすぐにその水を飲むっていうことはされてると思うんですけど、もしその時にこう何も口のケアをせずに水を飲んでいるっていう場合は、一旦水飲むのを我慢して、歯磨きをしてから飲んでいただきたいなと思います。 で、まあ、よくそのうがいとかはダメなんですかっていうご質問もいただくんですけど、うがいはあんまりこううがいをしてもその口の中の雑菌の数がほぼ変わらないっていう報告もあるので、まあ、そういった意味でできれば歯磨きをした方が、まあ、少なくともうがいよりはその雑菌を減らせるので歯磨きの方ができればいいんじゃないかなというところです。で、あとレモン水については、まあ、実際にその作り方というか材料としてはコップ1杯ぐらいの水にレモン半分と、あとは塩ですね、海の塩とか海塩を1つまみぐらい入れられるといいかなと思います。あとはお好みで、まあ、甘さとかをつけてもらうと飲みやすいかなと思うんですけど、まあ、なんでそのレモンを入れた方がいいかっていうと、レモンは抗菌作用っていうのと、あと肝臓のデトックスをする作用があるんですね。で、まあ、肝臓っていうとなんか腸にあんまり関係なさそうなんですけど、結構腸と肝臓っていうのはかなりこう隣り合っている関係にあって、で、まあ、腸管軸っていうふうに言われる結構深い関係があるんですね。まあ、つまりすごく簡単に言えば、肝臓をしっかりとデトックスしてその肝臓に溜まっている毒素っていうのを減らしてあげることが腸内環境を整えることにもつながるわけです。で、次3つ目がスクワットを30回というところで、まあ、これは普段から運動がかなりこう習慣に、運動が好きとかで習慣になってるよって場合は別にスクワット30回とかは追加でしなくてもいいと思うんですけど、なかなか運動が習慣にならないっていう場合は、まず1日にスクワット30回を、まあ、朝とかがいいですかね、そこにこうやるっていうのを、意識していただくといいかなと思います。で、僕もこう運動は全然こう運動が大好きなハッピーボーイではないので、なかなかこう続けにくかったんですけど、結構本当最初はだから歯磨きをするときにスクワットをするみたいな感じで、この歯磨きするときだけはなんとかしようっていう感じでやっていて、でも今では結構もう筋トレをね進んでするぐらい運動が好きになったんですけど、まあ、そういった意味で最初はどうしても続けにくいところはあると思うんですが、どうしてもなんか5分とかやろうって思うと結構尻込みしてしまうと思うので、まずは30回、もうなんなら5回でもいいです。5回でもいいからとりあえず毎日続けるっていうのを意識してもらうと、結構5回が続けれるともう簡単に回数って増やせるので、最初のもう本当なんて言うんでしたっけ、ベイビーステップみたいな、なんか心理学であるんですけど、まあ、そういった感じでもう小さく、とにかく最初はちょっとこれ意味ないんじゃないのって思うぐらい小さくやっていくと、それが習慣になっていくので、で、まあ、なんでスクワットがいいのかっていうと、スクワットっていうのはやっぱり体のその全体の筋肉を使える。で、特に足っていうのは体の中で7割、体全体の7割ぐらいの筋肉が足に集まっていて、で、スクワットはやっぱりその足っていうのを重点的に鍛えることができるの で、そういった意味でその体全体の、まあ、筋肉量を維持したりとか、まあ、こう増やすっていう意味も込めて、スクワット、まあ、何か筋トレするならスクワットがまず最初はいいかなというところです。で、次4つ目が、寝る前のマッサージっていうところで、睡眠中に胃から小腸が掃除されて、で、その結果朝にこう大腸で便が作られていて、で、それがこう排出されるっていう流れが一番そのなんか理想的な流れなので、つまりその寝る前のマッサージっていうのはその寝ている間の腸の掃除する機能っていうのを、まあ、ブーストするしてあげるみたいな、手助けしてあげるみたいな、そういうイメージです。なのでマッサージとか全然しなくても、寝ている間に胃から小腸の掃除っていうのは行われるんですけど、まあ、それをマッサージしてあげてよりこう強化してあげるっていう意味でマッサージはできればやっていただくといいかなと思います。で、マッサージっていうと、まあ、どういうふうにやればいいのかっていうふうに迷われることもあると思うんですが、そんなにこう難しく考えなくてもいいので、まあ、なんかこうおへそに手を置いて、で、こう上下に揺らしてみたりとか、まあ、おへその周りを時計回りにこうぐるぐるしたりみたいな感じで、腸のマッサージって結構なんかいろいろあると思うんですけど、まあ、結局すごく簡単にすごく簡単に言えばですけど、その腸を刺激するっていうのが一番の目的なので、そんなにこういうマッサージがいいとかっていうふうにこう難しく考えずに、おへそに手を置いて振動させたりとかぐるぐる回すっていうのをやっていただくだけでも、全然効果はあります。 で最後5つ目が、寝る前の腹式呼吸っていうところで、これが最後なんですけど、腹式呼吸をやる主なメリットっていうのは2つあって、まず1つ目っていうのが、腸が刺激されて、それでこう活発化する。で2つ目が、ストレスホルモンが減少するっていうところです。で基本的にこう人っていうのは日中はその胸を使って胸式呼吸っていうのをしていることが多いんですね。でその胸式呼吸っていうのはもちろんそれが悪いとかじゃないんですけど、どうしても胸式呼吸っていうのをしているとこうお腹を使わないので、まず腸をあんまりこう刺激できないっていうのと、あと結構その神経的に、なんか神経的にっていうとなんかあれなんですけど、なんかそのこう体を休ませることができないんですね、胸式呼吸をしていると。なので寝る前だけでもそのお腹を使った腹式呼吸っていうのを意識してもらって、でそれでこうリラックスしてもらうと、その状態でこういい睡眠を作るっていう流れができるので、そういった意味で寝る前は腹式呼吸をしてもらうといいかなと思います。で、まあ、できれば2分ぐらいですかね、2分ぐらいその腹式呼吸に集中する時間を使って、でこう鼻から息を吸って、でお腹を膨らませて、でゆっくりと吐きながらお腹をへこますみたいなのを2分ぐらいやってもらうと、まあ、結構それだけで瞑想的な意味もあってストレスホルモンが減少するっていう報告とかもあるので、そういった意味で、腹式呼吸は、やっていただくといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ちょっと今日歩きながら撮っていたので、ちょっと途中でいろいろ早口とかにもしかしたらなってたかもしれないんですけど、はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、最近ですね、本当にこう一気に梅雨が明けたと思ったら暑くなってきたので、やっぱり水分補給は意識されてると思うんですけど、改めてですね、無理をして飲む必要はないんですけど、夏はやっぱり 1.2 リットルとかは最低でも飲んだ方がいいかなと思うので、ぜひ改めて意識をしていただくといいかなと思います。はい、というわけで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また引き続き、平日は毎日更新を、必ずしたいと思うのでよろしくお願いします。というわけで、今日もコツコツ超元気にしていきましょう。これを聞いていただいているあなたが今以上に健康で、そして笑顔で過ごせるような力になれればなと思っております。それではザッキーでした。バイバーイ。はい、こんにちは、ザッキーです。今日もラジオを聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回は腸が乱れる水分の取り方3つというテーマでお届けしたいと思います。で今回は、なんで水分を意識しているのに腸内環境がなかなか改善しないのかっていうお悩みを持っている方がいたら、それを解決できればなと思っております。というわけで早速本題の方に行きたいんですけど、最近このラジオがですね、今回みたいな水分をこうした方がいいよとか、食事でこうした方がいいよみたいな、いわゆるそのノウハウみたいなものを、やっぱりその腸内環境を整えるにあたってお伝えすることが多いんですけど、果たしてこの音声、ラジオっていう形でそういったなんかノウハウみたいなことをお伝えしても、なんかこう意味があるのかなっていうか、なんかこう自分のこれをやる使命っていうのが果たしてあるのかなっていうのを結構考える機会が最近多くてですね、その結構本当にありがたいご感想とかもいただくので、もちろん続けていくんですけど、はい、そういったなんかこう結構最近自分のねこう使命みたいなのを振り返ることがあったので、ちょっとはい、どうでもいい話だったんですけど、というわけで、早速ですね、今回も、その水分のところで結論を先にお伝えすると、1つ目っていうのがまず食べ物の水分が少ないっていうところ、で2つ目っていうのが体にあまり吸収できていないっていうところ、で3つ目が実は飲めているようであんまり飲めていないっていう、今言った3つがこう腸が乱れる水分の取り方になります。でまず1つ目っていうのが食べ物の水分が少ないっていうところで、そもそもなんでそこまでこうなんか水分が大切って言われてると思うんですけど、なんでそんなにこう水分が大切なのかっていうその理由については、またどこかでお伝えできればと思うんですけど、やっぱり水分って聞くとどうしてもその液体の水分、液体っていうか水とかお茶とか コーヒーとかを思い浮かべることが多いと思うんですね。で、まあ、当然今言ったものっていうのは立派な、もちろん水分なんですけど、結構その、まあ、便通を良くしたりとか、まあ、その老廃物をしっかり排出するっていうことですね。そういったところで考えると、結構その飲み物だけの水分じゃなくて食べ物からの水分も大切ということが分かっているんですね。で、結構それは僕は何回もお伝えしていることなんですけど、やっぱりただそのお水を飲んだりとか、まあ、お茶でもいいんですけど、そういった、液体の水分を取るだけではなかなかこうその水分を取っているつもりでもその努力が実りにくくなってしまうわけです。で、当然その飲み物からの水分も最低限は取っていただきたいんですが、改めて食べ物の水分量っていうのも意識してほしいんですね。で、具体的には水分量が多い食べ物とかでも調べれば出てくると思うんですけど、例えばやっぱり果物は全般的に水分量多いですし、あと野菜も多いですね。で、あとはキノコとか海藻とか、であとやっぱり小麦製品よりもあのお米の方が水分量って多いので、そういった意味でもやっぱりお米はある程度食べていただいた方がいいんじゃないかなと思います。で、次2つ目っていうのが、体にあんまり吸収できていないっていうところで、やっぱり水分はその便ですね、便の7割ぐらいを占めているので、当然その形のいい便を作ってこう毎日すっきりと出すっていう意味でも水分は大切なんですけど、他にしっかり体にこう吸収して、で、まあ、その体に吸収っていうのはまずこう血液にしっかりとこう行き渡らせるっていうのと、さらにその血液から細胞の中にもこう取り込まないといけないわけですね。で、そのやっぱり腸を含めて体全体の機能はその細胞にこうしっかりと水分がこうまあ浸透できているのかっていうところで、まあ、そのなんかちゃんと機能が果たせるのかっていうのが左右されるって言っても過言ではないので、しっかりとやっぱり水分を取ったものを吸収してあげることが大切になってきます。で、その時に大切な要素っていうのが3つあるんですけど、まず1つ目っていうのが血流を良くしてあげること、で、2つ目がミネラルをしっかり取るっていうこと、で、今出てきたミネラルっていうのは5大栄養素と言われる、まあ、その人間にとってこう絶対に必要な栄養素のうちの1つですね。で、次3つ目っていうのが筋肉量をまあ、落とさないようにしたりとか、まあ、またはちょっとこう増やすぐらいの気持ちでいるっていう今言った3つが大切になってきます。で、取り入れたその、まあ、口から取り入れた水分ですね、それが、まあ、その液体であれ食べ物であれ、ほとんどが腸って小さい方の小腸と大腸に分かれてるんですけど、最初にその自分の口から取った水分が届くのが小腸の方なんですね。で、その取り入れた水分っていうのはほとんどが小腸の方で吸収されていきます。で、そこから全身の方にこう渡っていくわけなんですけど、その時に、まあ、その腸の血流が悪くなってしまうと、その小腸でこう吸収される水分っていうのもこうしっかりと吸収できなくなってしまうんですね。なので、そういった意味でまずやっぱり血流がこう滞るようなことは防ぐのが大切になっていきますし、で、あとそのさっき言った細胞に水分を取り込むためには、その5大栄養素のうちの一つであるミネラルっていうのが重要になってきて、で、特にその中でもナトリウムと、あとカリウムと、あとマグネシウムなどが、特に重要になります。なので、まあ、そのミネラルってそのまあそうですね、それも結局果物とかあと野菜が大切になってくるんですけど、あと海塩ですね、海の塩とかをしっかりと取ってもらうとミネラルってそこからも取れるので、そういったところがやっぱり改めて意識していただくといいんじゃないかなと思います。で、まあ、そこでなんかこうじゃあ水分が体に吸収されなかったらそのままその便の方に行くから便が柔らかくなっていいんじゃないのっていうふうにもしかしたら思われるかもしれないんですけど、確かにそれはその通りで、水分がしっかり吸収できないとその便が結局柔らかくなるのはなるんですけど、それってその、まあ、下痢になる可能性もありますし、で、たとえその下痢にならなかったとしても体に水分が吸収できてないってもうそのなんか便秘とかどうこうじゃなくて体にとってこう異常事態になっちゃうので、まあ、そういった意味でしっかりと血流を良くして、で、あと細胞にも取り込んであげるっていうのは大切になってきます。で、最後3番目が、実は
あんまり飲めていないっていうところで、まあ、これは昔のその自分に言いたいことなんですけど、結構その水分をたくさん飲んでいるつもりになっているだけで、実際にこう一日を振り返ってみるとあんまりこう飲めていなかったっていうことがあるんですね。で、まあ、人によってその必要な水分量っていうのは間違いなく違ってくるんですけど、やっぱり最低でも1リットルぐらい、1リットルから 1.2 リットルぐらいですかね、それぐらいはやっぱりあの水分、その飲み物から取った方がいいですし、食べ物っていうのも合わせると、まあ、大体2リットルぐらいは取った方がいいので、なのでもし今その自分の目標の水分量があのないっていう方は、まずは1日の水分量っていうのを、まあそうですね、自分の体重かける 30ml とかを目安にしてもらって、でそれでこう自分の目標の水分っていうのが決まったら、あとはそれを感覚で飲むんじゃなくて、まあ、例えば 1.5 リットルだったらペットボトル3本分ぐらいとかでこうなるべく分かりやすく記録してもらうと、結構そのなんかあのペットボトルとか用意せずに飲んじゃうとどれぐらい飲んだっけなっていうふうにこうなんか悩んでしまうことがあると思うんですね。でもちろんそれでもしっかりこう飲める場合はあると思うんですけど、やっぱり ある程度これぐらい今日は飲めばいいんだなっていうのを把握しておいた方がいいのかなとも思うので、ぜひそういったところも意識していただくといいかなと思います。はい、というわけで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回は結構いつもより短めにまとめることができたので、これで終わりたいと思うんですが、はい、また引き続き腸を元気にしていきましょう。これを聞いていただいているあなたが今以上に健康で、そして笑顔で過ごせるような力になれればなと思っております。それではザッキーでした。バイバーイ。